People Podcast。ご機嫌いかがですか？池上彰です。
中田美香です。さまざまな切り口から各界でご活躍されている方々の生き方、こだわりについて伺っていくピープル。今週は編集長お時間です。お送りします。今日センター試験2日目ですか？
そうですよね。もうやっぱり試験となりますとね、験担ぎのお菓子グッズ、いろいろ出てきますよね。
コアラの糞で作ったストラップ、これ大人気なんですって。
あ、そうなんですか。
木から落ちない、運がつく、ダブルです。
なんか親父ギャグですね。
編集長、そろそろお時間です。
はい、じゃあ参りましょうか。
2011年もスタートしてしばらく経ちましたが、この2011年、あのアメリカ同時多発テロから10年という節目の年でもあるんですね。
そうですね、もう10年になるんですね。一体アメリカはどう変わったのかということはね、今日はちょっと考えていこうと思うんですよ ね。
そこで今日の編集長お時間です。この10年間日本からはなかなか見えないアメリカのリアルな現状を取材し続けていらっしゃいます、ジャーナリストの堤美香さんをお迎えしてお話を伺いします。 People Podcast。 堤美香さん、東京都生まれ、高校卒業後アメリカに留学、ニューヨーク州立大学、ニューヨーク市立大学大学院で国際関係論を学ばれました。卒業後は国連婦人開発基金アムネスティインターナショナルニューヨーク支局員を経て、米国野村証券に勤務中、 9.11 同時多発テロに遭遇。以降日本とアメリカを行き来しながらジャーナリストとして各種メディアで発言、執筆、講演活動を続けていらっしゃいます。主な著書にグラウンドゼロがくれた希望、ルポ貧困大国アメリカ、もう一つの核なき世界、そして最新著書は2月18日岩波ジュニア新書から出版される社会の真実の見つけ方です。ピープル編集長時間です。本日はジャーナリストの堤美香さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて2011年年が新たになりましたけれども、はい、早速アメリカでは下院議員が撃たれたという衝撃的なニュースがありました、
ね。はい、アリゾナ州 の、まあ、アリゾナ州からは下院議員って実は何人も当選してるんですけど、はい、民主党の女性議員がですね、はい、まあ、政治集会ですよ ね。集会開いてるところにで突然銃の乱射事件が起きて、大勢の犠牲者が出たと、
はい、
まあ、銃社会アメリカはやっぱりというなんか衝撃的な、年の初めという感じがしましたね。
そうですね、ただ結構ショックだったのは、オバマさんがその選挙の時に銃を規制するだろうという噂がすごく流れてですね、はい、アメリカの国民は実は銃を買い漁っていたんですね。もう買えなくなるだろうと思って、はい、散々買って、はい、でそうしてみたらそのアメリカ の NRA という銃の協会のですね、
全米ライフル協会ですね、
ライフル協会の力というのはやっぱり非常に強いので、うん、結局それを翻して規制緩和の方に、
はい、
180度転換してしまったので、うん、一気に銃たくさん買ってしまった人は、はい、なんだということになったんですけれども、今回の事件もやっぱりどんどん銃が規制緩和されていったということと無関係ではないと思います。
うん、そういう意味で言いますと、オバマさんがね、やっぱり大統領に就任する直前までは大変な期待がありました。
ありましたね。チェンジが起こるということで皆さんね、はい、期待してましたね。
でしかし実際になってみたら、いろいろその、まあ、共和党なりいわゆるその右派の人たちとの妥協をどんどん続けて、ふと気づいたらあれチェンジがあったんだろうかっていう、そういうものが随分印象ありますね。
そうですね、チェンジという言葉はですね、よく考えてみるととても便利な言葉で、聞いてる側の解釈っていうのは実はみんな違うんですよ。
なるほど。
例えば兵士たちは、あ、戦争を終わらせてくれて撤退させてくれるんだと思ったし、例えばじゃあ業界側はもっと規制緩和して緩くしてくれるだろうと思ったかもしれないし、失業者はじゃあ公共事業をもっとしっかりやって雇用を増やしてくれるだろう、みんなそれぞれ勝手に期待したんですね。ですから蓋を開けてみたら、実は自分たちが思っていたチェンジと違ったということであって、決してオバマさんが裏切ったとかいうことであったのかどうか。
なるほど。
ということはオバマさんは具体的にチェンジの内容というのは伝えていなかったということ？
伝えてなかったですね。キャンペーンの時もそれぞれの あの地域それからそれぞれ の, あのターゲット層に対して彼らが期待するチェンジを匂わせるという、うん、あの手法を使っていたので、まあ、非常にマーケティングとしてはあの選挙は成功例だったんですけれども、
う
ん、
なるほどね。だからチェンジを訴え、うん、私たちはそれができるんだ、うん、Yes we can って言って
とても盛り上がったじゃないですか、盛り上がりまし
たね、うん、
であの選挙は実際マーケティング大賞を受賞していましたし、
選挙活動自体がマーケティング対象ですか。
でその前年がアップルだったんですよ。アップルを抜いてオバマ選挙はマーケティング対象を取った、はい、うん、これは実は深い意味があることで、マーケティングのじゃあパッケージはブッシュからオバマに変わったけれども、うん、中身は変わってるかどうか分かりませんよね、
うん、
ただとても魅力的なパッケージだった、
はい、
だから当選した、
うん、
目的を達したということで対象に輝いた。
なるほど。
そうか。じゃあ国民はそれぞれが都合のいい形でチェンジを解釈して、
そうですね、
自分の、まあ、困ってるところを良い方向に変えてくれるだろうと期待したが、実はそうではなかったっていうことが、支持率の低下にも結びついてるんですか。
そうですね、支持率の低下はそのショックもありますし、それからもう一つはやっぱりあのとんでもない不況に今なっていて、うん、まともに暮らせる人が本当に、うん、あの少なくなっている。でこれはもうあの大統領変えなきゃダメだとか、うん、議会変えなきゃダメだ、また新たなチェンジを今度国民の側の方から突きつけたということだと思います、うんうん、
ただそのアメリカが不況が深刻化しているのは、そもそもはあのオバマさんの前のブッシュ政権の時のリーマンショックがきっかけですよね。
そうですね、まあ、あのブッシュ政権の頃からもちろん続いているんですけれども、うん、ただそのあの不況を大きくしたというのは、うん、あの決してリーマンショックだけがきっかけではなくて、うん、やっぱりどんどんですね、その国が責任を持っていた部分をどんどん予算を切って民間に任せていった、うん、でそれがちょっとこう暴走したんですね、うん、でなんでそんなにあの国が管轄していたところを切らなければいけなかったのかというのは、本当にたった一言で言うと、うん、戦争にお金を使いすぎていて、そのしわ寄せが社会保障カットに行ってしまった。
なるほど。イラクとアフガニスタンでの戦争の費用がまあ膨大な額になってますからね。
ちょっと今までの戦争とはあの桁違い の,、うん、あの予算なので、やっぱり私たちはアメリカの不況とアメリカがやってる戦争ってどうしても切り離して考えてしまうんですけど、うん、実は予算という枠組みで考えると同じなんです。ですから戦争予算があまりにも今80兆ぐらいに跳ね上がった、その分どこを切るか、うん、って言ったらやっぱり公共のところをどんどん切っている、うん、で公共を切ったりですね、あのしてしまうと何が起こるかというと、中流の人の支出が増えるんですね、
うん、
ですから働いて仕事があるのにワーキングプアになってしまったり、それから家を差し押さえられてしまったり、それから医療費が払えなくて破産したり、でこういう人がすごく増えてしまった。
なるほど。で、ま、ただしそのまたあのイラクやアフガニスタンの戦争もブッシュ政権が始めたことですよね。
そうですね、うん、そういうことですね。ですからオバマさんになった時に、うん、チェンジしたものとしなかったものというのがあって、あのしなかったものを一つ挙げるとしたら、ブッシュ政権の時の政策を全部あの継承して、うん、あの強化しているところだと思います。
なるほどね、うん、例えばあの高額所得者向けの減税を、まあ、ブッシュ政権の時にやった、オバマ政権はきっとそれをやめるだろうと思われてたら、結局これも継続するってことになりましたね。
そうですね、うん、そういうことですね。それから医療保険改革に関しても、あの結局ブッシュの頃と同じで、うん、まあ、業界よりの骨抜きのものになってしまったり、それからあの結局税金で助けたのは銀行だった、
はい、
でたくさん公共事業を使ってグリーン、うん、ありましたよね、
グリーンニューディール政策という、
グリーンニューディール政策、はい、でたくさん500万人の雇用生まれるはずだった、うん、あれはどこに行ったんだろうっていうのも考えてみたら消えてしまった、
うん、
それから戦争はオバマさんはイラク戦争に一度反対していたけれども、うん、拡大しましたね、
はい、
結局、
うん、あの全員の無事撤退を進めるために治安を確保しなければいけないので、というあの一時的に、増やすというやり方を取りましたね。
そうですね、まあ、あの聞こえは綺麗なんですけれども、うん、結局全員撤退という公約だったはずなのが、はい、戦闘要員のみの撤退になってしまった、
まだ5万人残ってますね。
5万5千残っていて、うん、でしかも民間の傭兵会社とか派遣会社から派遣された戦争を支えている民間人は2倍の数になってますから、うんうんうん、実は公的には撤退したけれども戦争は大きくなっている。
なるほどね、うん、ほら普通ニュースは、ねはい、軍隊が何人行ってるっていうのも彼にニュースになるでしょ、ところがアメリカの場合は軍 の, 民営化っていうのが随分進んでて、はい、昔は兵隊さんがやってたことを民間の軍事会社が請け負ってるんですよ。だからそこの部分は費用はだから国が出すわけですから、
そうなんです。
それが大変な、ビジネスになってるんですよね。
そうなんです。なるほど、うん、それは、オバマさんは医師としてはやめたいこととか公約を守りたいという意思はあるものの、何か大きな力がそうさせないようにしているんですか。
面白いことにですね、ブッシュさんの時というのは私たち割と厳しかったんですよ、うん、でブッシュブッシュって言うんですよ、うん、オバマさんってみんなさん付けなんですよ、うん、日本人
ああなるほど、
はい、でこれがマーケティングの力で、うん、選挙の第一印象っていうのは非常に高潔で爽やかで素晴らしい人だった、うん、しかもマイノリティだった、
うん、
私たちオバマって言えないんですよ心理的に。
確かに
確かに、
はい、それで私はねやっぱりとっさにねブッシュと言わずにブッシュ政権という言い方をしてますけど、これは職業意識で呼び捨てちゃいけないなと思ったからやってたんですけ ど,
ど
確かに個人的なやり取りだった場合は
そうなんです、
ブッシュと、
うん、でそうするとね、はい、オバマさんは本当はやりたくないはずだけど周りの悪い人がってみんな言うんですよ
そう思いたいから
でもね考えてください、アメリカの大統領って、はい、日本の首相よりはるかに権限あるんですよ、
うん、
たとえ全部議会が反対したって大統領が発令すればできるんです、
う
ん、
大統領命令というのがありますからね。
なるほど、
うん、
でね、それをやっぱり私たちね、メガネがひいきメガネになっていて、オバマさんだときっと本当は辛いんだろうとか胃が痛いんだろうとかって言うんですけれども、そんなことはなくてですね、ちゃんとあれはオバマさんが撤退します、公約通り出しますって言った時にヒラリー国務長官がじゃあ民間の国務省との傭兵会社とか派遣会社の契約は2倍にしましょうってちゃんとやってるわけですね。だからオバマさんっていう人で見ないで予算を見ないと、私たちはやっぱりオバマさんの素晴らしいイメージでいろんなものが見えなくなるんじゃないかって。
なるほどね。いや、その点で言えばオバマ政権になってからとりあえずその医療保険制度をとにかく作るんだと、
はい、
ね、でいろいろありましたけどとりあえずできましたよね。
できましたね、
確かにおっしゃるように相当骨抜きの部分もあるけども、とりあえずなんとかできた、
はい、
でも、去年の中間選挙で共和党が非常に増えてきたら、
はい、
あの法律自体をまたひっくり返してやるんだという人たちも出てきて、一体どうなるんだろうという思いを持ってる人多いと思うんですけどね、その見通しはどうでしょうね。
そもそもですね、医療保険改革が本当にアメリカの医療の、うん、例えば医療破産だとか、うん、そういうものを解決するのかって言ったら非常に厳しいと思うんですね、うん、というのはアメリカの医療の医療破産とか医療難民とかお医者さんの自殺率の高さとかっていう問題の一番原因になっているのはお医者さんと患者さんの間に営利の会社があることなんですね、うん、民間保険会社っていう営利の会社が間にあることが問題なのに、そこは手を入れないで、うん、医療費の高騰にもメスを入れないで、薬価の高騰にもメスを入れないで、
ね、
保険証だけ配ったわけですね、
はい、
ということは患者と医者の間に営利の会社があるのにのはそのままで、保険証だけ配るということはですね、アメリカのお医者さんたちに言わせると、うん、ティッシュペーパーでできた傘を配ったようなものだと。
ティッシュペーパーでできた傘。
そうです。
雨が降ったら何の役にも立たない、
みんな濡れちゃって病床になってしまうと、
うん、
つまり保険が例えばこれから何千億ドルっていう納税者の税金が医療保険会社には流れますけれども、保険証を受け取ったからといって、うん、適切な医療が受けられる保証はないし、
うん、
保険証を持っていても医療破産する仕組み自体は変わっていないので、うん、逆にこれが施行されるとですね、2014年以降医療破産者もっと増えるんじゃないか、そういう見通しが一つ医療従事者からあるんですね、
うん、
で私たちは皆保険制度を持っているので、うん、保険証配られたら、はい、全部解決だって思ってしまうんですけれども、はい、そこはそう簡単ではなくて、やっぱりその間の営利が入っているところにメスを入れるっていうことが一番本当は国民の願いだったっていうところがあるんですね、
うん、なるほどね。そういう意味で言うと、今年2011年のアメリカっていうのは どうなりそうですかね。漠然とした質問で申し訳ないんですけどね。
やっぱりその中の不満っていうのを上がどう抑えるかっていうせめぎ合いがすごく私は気になるんですね、うん、共和党対民主党っていうのは表面的に見えてるところですけれども、やっぱりこれだけの人が破産して家を差し押さえられて、それから医療費と病気で破産して、から学費で破産して、うん、でクレジットカードで破産してやっていかれない、でその時に国民の不満をどうやって抑えていくのか、
うん、
でもう一つその少し気になるのがですね、非常にその監視社会化っていうのを強化していて、うん、警察の権限ですとか、それからインターネットを監視するとか、そういうところがすごく強くなっているっていうのがちょっとすごく気になる。でプラスその私たちが見てるその政局の部分では見えない国民の生活の部分がやっぱりこれがどうなっていくんだろう、うん、でそれはオバマさん一人はやっぱり抱えきれないし、うん、根本的にちょっと政治を下から変えないとダメなんじゃないかって思ってる人が結構今もう増えてきてるんですね、うん、だからすごく大きなガラガラポンみたいなのが、うん、起きた方が本当はいいんじゃないかって気がしますね。
ただこの大勢の人が不満を持ってて何とかしたいっていう時に、その不満がどっちに流れていくかってのありますよね。
それはとてもいいポイントだと思います、ね、
非常にこうカリスマ的な、うん、人々をこう先導するような政治家が出やすくもなりますよね。
本当におっしゃる通りです、うん、オバマさんが実はその象徴でしたよね。
なるほど。2
年前はね、
はい、
でも私たちはそれはマーケティングがあって、うん、パッケージは美しかったけれども政策としては前より強化されて、うん、貧困も前より増えてしまった、うん、じゃあ次は誰が出るか、うん、黒人大統領の次は女性大統領かもしれない、うん、
はい、
それも大きなチェンジとして非常に分かりやすいですよね、うんうんうん、でそれからもう一つはやっぱり二大政党以外の第三の党が出にくい、
うん、
仕組みというのはすごく問題で、去年の1月に最高裁で、うん、その企業からの広告費の上限撤廃したっていうのがありましたよね、
はい、
あれはすごく大きくて、企業からの献金の上限が撤廃されるということはお金がない候補者はもう大統領に二度となれない、う
ん、
でそうするとお金を集めて大統領になるためには業界から献金を受けなければいけませんから、うん、そこの矛盾をこれからどうしていくか、
うん、
どうしたら国民の一般市民寄りの政治家を出していかれるのか
ということですね、
はい、
なんかですねどっかの国だけじゃないんだな大変なのはということが分かりましたね。
People Podcast
People 編集長時間です。本日はジャーナリストの堤美香さんをゲストにお迎えしています、
はい、先ほどのお話で、
はい、
オバマさん、はい、つい私もさんって言ってしまいますが、オバマさんへの期待が裏切られたという話がありましたが、去年の暮れに堤さん、もう一つの核なき世界という本を、まあ、小学館からお出しになってですね、はい、オバマさんがプラハで核兵器廃絶をこう訴えた、うん、はい、でノーベル平和賞まで受賞した、ところがアメリカは核兵器を減らそうとしてないんじゃないかっていうことをこう書いてらっしゃいます、
はい、
ここでも核兵器がいよいよ減っていくのかなと、とりわけ広島長崎を含めて日本の大勢の人たちが期待したところが、
うん、
実はそうではなかったということですね。
そうですね、
うん、
核なき世界ってオバマさんってやっぱりとてもスローガンを、
はい、
スローガンで人を引きつける才能がとってもあって、うん、やっぱりそれは政治家としては大事な資質だと思うんですね、はい、やっぱり理想の下に人は集まってくるので、うん、核なき世界というのもとても私はいいスローガンだったと思うんですけれども、はい、ただあくまでもオバマさん為政者ですから、うん、為政者のスローガン、
為政者ってのは政治をする人という意味ですね。
政治をする人ですから、はい、アメリカの一番核をたくさん持っている国の、うん、大統領ですから、うん、その言葉として考えた時に、じゃあ本当にやってくれるのかなと私も多少期待して、
はい、
予算をずっとこうチェックをしてたんですね、うん、
はい、
そしたら結構演説の直後に核の研究予算を増やしてるんですね、うん、
はい、
それであれと思って、うん、いたんですけれども、それでよく原文を読んでみたんですよ、うん、どういうことを書いていたのか。日本の報道だとやっぱり核なき世界のところはすごく強調されてましたけれども、はい、 実際にどういうことを全文で言っていたのか、うん、と見るとその核の戦略的な位置づけを変えていくということを言ってらして、まあ、必ずしも、まあ、その後の、 ノーベル賞の演説もそうでしたけれども、うん、必ずしも全部減らすということではなくて、うん、位置づけを変えていくということをおっしゃっていた、うん、でまあ、ただそれでもアメリカとロシアが9割以上持っているわけですから、うん、2国が減らしていくというのはすごく大事なことで、それはそれでいいということだったんですけど、うん、でもさっきのチェンジと一緒で、はい、定義をもう一回考えないと、うん、核っていうのはじゃあ半世紀前の広島長崎のああいう在庫整理なのか、うん、それとも今ある核なのか将来の未来の核なのか、うん、その定義はあの時はよくわからなかった、うん、だからオバマさんが増やした予算は未来の核ですよね、
はい、
でも広島長崎のレベルの核は減らしたいと思ってる、だから別に嘘をついてるわけではない。
なるほど、確かに 嘘つきではないが印象操作といいますかね、
私たちが勝手に舞い上がったというか、はい、
まさかまた期待しちゃったということですよね。でほら最近になってで、うん、いわゆるその核兵器をミサイルに積んで、相手の国を撃ち込むだけではなくて、核兵器を積んで相手の国までうーんとこう奥まで入っていく戦略爆撃機、はい、新しいものを開発していくんだっていうことになりましたよね、
はい、なりました ね、 ね、だから今世紀後半以降に使うことをなんか想定した核開発予算を、はい、入れるとなると、はい、やっぱり増やすんだっていうことですよね、
うんうん、あるいはひょっとして絶対数は増やさないのかもしれないけれども、うん、効率的なと言いますか、
バージョンアップですかね、
バージョンアップですね数は増やさない、あるいはひょっとすると数は減らすかもしれないけど、バージョンアップを狙ってるのかなって気もしてきますよね。
そうですね、予算とかそれからアメリカの国防戦略方向性の発表を毎回見る限り、全部減らすということはまだ当分なさそうな感じですよね、
うんうん、
本を拝見して、はい、その臨界前核実験をした時の日本はもちろん反発をしましたけど、アメリカ国内の国民の反応が日本と逆だったっていうことにちょっと驚きました。
そうですね、そもそもその臨界前核実験は核を保持している限りやっぱりその安全性を確認する維持していく上のどうしても必要なものだっていうのがやっぱりありますし、うん、それかもう一つはですね、アメリカの国民は日本がそこまで期待していることを知らないです。
あ、なるほどね、はい、そもそもね、
そもそも、被爆国だぐらいは知っていても、
うん、
まず原爆の怖さを国民は知らないし、
うん、
オバマさんの核なき世界っていう言葉そのものにもやっぱり多分世界の中で日本が一番喜んだじゃないかと思うんですよ。だからそれほどアメリカの国民は核を減らしたいかどうかって、まず大体日常生活に核という言葉は出てこないし、はい、そんなに関心は高くないです、
うん、でしょうね。
核に対する知識もアメリカの国民っていうのはそれほどない、うん、学校でもあんまり
教わらない。これもですね、私取材して本当に驚いたんですけど、私たちは被爆の悲惨さを伝えればアメリカ人に伝わるだろうって思うじゃないですか、はい、ところが例えば NPT にいた私の友人が意外と冷たい反応だったって言うんですね、
はい、
で原爆の被爆者の写真を見せても冷たかった、うん、なんでだろう、で罵倒されたこともあった、うん、ところがアメリカの例えば高校の教科書を見てみるとですね、原爆の恐ろしさっていうのは出てこないんですね。あれは正しいことだったとして教えられているのと、核の人体への被害はずっとやっぱり国内でも伏せられてきたので、ほとんどの人は知らないです、
うん、
その事実は、なんかずっとそれを教わってきた私にとってはすごく衝撃的で、
ただですね、はい、それはね、日本国内でも驚くべき状況になっていて、
はい、
前にその、週刊子どもニュースのスタッフがね、
はい、
代々木公園にいる子どもたちに原爆はどこに落とされたと思うって聞いたら、うん、神戸、阪神大震災とごっちゃになっていたりしてそもそも遠い話だったりというのがあり、あるいは今の子どもたちが全然核兵器のことを知らないというのがあって、私が怒ってですね、
はい、
よし広島の被爆者に話を聞いてこいって言って、子どもが聞きに行ったんですよ。で 被爆者のお医者さんからずっと話を聞いて、いかに悲惨だったかって話を聞いてね、すごくあの原爆っていうのが悲惨だったこと子供が分かったわけ、そこまでよかったの。で最後に、でその原爆はどこが落としたんですかってその被爆者に聞いたんですよ。もうどっと疲れが出ました。
中学生、
え、
小学生、
中学生、
中学生ですか。
そうですよ、はい、
いや本当にね、おっしゃる通りで、うん、アメリカもとんでもなく知らないんですけども、うん、日本も私はもう平和教育ごてごてに受けてきてるんで、はい、うん、知ってますけど、うん、今広島でも例えば8月6日投稿日じゃなくなっちゃったりとか、うん、結構広島長崎以外の日本の子どもたちって知らないですよね、
伝わってないんだなと。
アメリカ人が広島の記念公園とかを見て、うんうん、原爆ドームとかで見学をする姿って私も見たことがありますが、彼らはどういう印象を持つんですか、ね、
実際見たって人も今回取材したんですけれども、はい、違和感があったっていうんですね、はい、でどうしてかというと、彼らが受けている教育というのはその原爆を落とす前の段階の日本軍の暴走なんですね、
はい、
うん、ですからあんな悪魔のような、あんなもう暴走していく日本軍を原爆は止めたんだっていう思い込みが、やっぱり刷り込みが教育であるので、はい、なんで自分たちだけが被害者のようにこんな風に展示してるんだっていうことを私は言われて結構ショックだったんですね、うんうん、でもそれを聞いた時に、私たちは本当に思い込みで国のことも自分の国のことも考えていて、アメリカ人は原爆の恐ろしさを全然反省しないって言っているんだけれども、うん、実は相手がどういう教育を受けているかとか、自分たちの子供がその池上さん言ったように、うん、今もう知らないとか、うん、そういう前提は吹っ飛ばして結構イメージだけで怒ったりしてるのかな、
うん、そうですね、うん、だからそういう意味で言うと、原爆の記念館を見たアメリカ人、大体ね2つに分かれますね、
はい、
本当に知らなかったと、なんてひどいことをやったんだろう、なんて非人道的なことをやったんだろう、うん、これまで教わってなかったってショックを受ける人と、堤、うん、さんがおっしゃったように、うん、そうは言ったってさーっていう部分と、2つに分かれるような気がするんですね。
そうですね、うん、本当にそうだと思います。でアメリカ国内でもスミソニアンの元館長とか、はい、やっぱりちゃんと教えなくちゃダメだっていうことで、うん、展示会やろうとしたりしたんですけれども、それは国内のやっぱり軍人さんたちが反対してできなかったりして、やっぱりその歴史教育をどういうふうにしていくかっていうのはそれぞれの国で葛藤があるみたいなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。だから去年APECでオバマさんが日本に来た時に、広島の人たちはぜひね広島に来てほしいとなったわけですが、オバマさんが広島に行くと行っただけで、謝罪に行ったように思われるので、
うん、
鎌倉で抹茶アイスクリームを食べるという予定を入れてですね、はい、予定があるので行けないという形で断りましたよね。
そうですね、やっぱりその負けた国と勝った国の歴史教育というのは全然視点が違って、うん、やっぱりアメリカはあれは戦勝国として、あの歴史をどうやって教えていくかっていうのはもう正義で、あれが間違ったって言ってしまうとそれまでのこと全部崩れてしまう、それからその退役軍人協会が許しませんから、うん、ちょっと実現は難しいかなと、
うん、それとこの本の中でもう一つ取り上げてらっしゃるのが劣化ウラン弾の問題ですよね。劣化ウラン弾、
はい、
いわゆるウランの濃縮ってよく言いますよね。でウランの濃縮って核分裂しやすいウラン235と核分裂しにくい238というのがあるんですよ、
はいはい、
でウランの濃縮というのはその核分裂しやすいウラン235の比率を高めることなんですよ。
うん、
自然界には、ね、0.7% ぐらいしかウラン235がないので、
はい、
これをウランの濃縮という、やり方をしてですね、どんどん濃度を高めていくんですね。
うん、
そうすると結果的にウラン235が自然界よりも少ない部分が出てくるわけですよ。これをね劣化ウランって言うんですよ。
なんとなくこう言葉で聞いていると、うん、劣化したウランなので、
はい、
そんなに悪いものではないのかもしれないと勘違いしてしまいそうな言葉、
うんうん、そう、つまり核分裂して放射線を大量に出す部分が少ないという意味が劣化というふうに日本語に訳すとそうなるわけです、
うん、
でも少なくなってるだけで出すんですよ、
なるほど、
放射線を、
はい、
でなんですが その部分って実はウランというのはものすごく比重が重いんですね、
うん、
ということはこれを大砲の砲弾にしたり爆弾にしたりするとものすごく比重が重いので、戦車の装甲なんてのは簡単にぶち抜くんですよ。これはいいっていうので武器に使われるようになって、どうせ、ね、ウランの235の比率は少ないんだから大丈夫だよって言ってどんどん使ってみたら大変なことになってきてるってことですよね。
そうですね、うん、広島長崎のようなああいう大きな原爆だとこう一瞬で被害が見えるんですけど、劣化ウランってこう体内被爆でじわじわじわじわ被爆するので、うん、症状が出るのが遅いんですね、
う
ん、
戦争で使われるでしょ、例えばその戦車に当たると、はい、戦車が爆発しますよね、うん、そうすると空気中に塵となってその劣化ウランがあーっと拡散するわけですよ、うん、それをその後戦争が終わった後そこに戻ってきた人たちが吸い込んだりすると、
はい、
肺に入りますよね、
肺に入りますね、
と一旦肺に入ると肺の中で放射線を出し続けるわけですよね、つまりずっと被爆し続けるわけですよね。
攻撃された国だけのみならず、うん、そのアメリカ兵そのものそれを使っている人にも影響を与えるということなんですね、
うんうん、そうなんです。で驚いたのはこの米兵が被爆した米兵っていっぱいいるんですけれども、うんうん、劣化ウランの知識ないんですよ、
うん、
でアメリカも使ったっていうことを認めていないのと、うん、それからそれが劣化ウランによるものだということを絶対認めないので保証が受けられない、うん、治療ができないんですね、うん、だから興味深いのはその被爆した兵士が今まではアメリカの歴史教育で原爆のこと何にも知らなかったのに、うん、初めて原爆のことをネットで調べて、うん、あこういうこと50年前にやったんだっていうことを初めて気がついた、
うん、
でこう歴史の輪が閉じたんですね。そこ で初めてそこで日本に目を向けたっていう兵士がすごくね増えました。
うん、
いやなんかすごく自由な国というアメリカの印象が
そう
こうガタガタと崩れていく、
うん、
いや
崩れるというよりまあアメリカって本当に多様な国ですからね、
はい、
そういう側面もあるんだよ、そういうところもあるんだよというね、この全体像の中ででもこういう非常に問題があるんだってことをやっぱり知っとかなければいけないってことですよね。
People Podcast
People 編集長時間です。本日はジャーナリストの堤美香さんをゲストにお迎えしています。そもそもですが、堤さんがジャーナリストの道に進まれたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
911の時に米国野村証券で私 OL してたんですけども、はい、テロを現場で経験してしまって、はい、でまあ、それが一番大きなきっかけだったんですね。
う
ん、
現場といいますと、あそこは世界貿易センタービル、
はい、
あそこに今日本の金融機関も随分入ってましたよね、
はい、
米国の村証券もあそこにあったんですか？
世界金融センタービルといって隣だったんですよ。
あ、隣のビル、
まあ、隣だったんです
よ。
で本当にもううちも大変で、
はい、
まあ、本当に天井が落ちたりガラスが割れたりっていう感じでこう逃げて、まあ、それも本当にショックだったんですけども、やっぱり直後の報道の偏りみたいなものがすっごく私は気になって、
うん、と言いますと、
テロが一体どういう、とにかくこう恐怖を煽るような報道が非常に多かったんですね、うん、でそれからあっという間にアフガニスタンも爆撃してしまって、
は
い、それから愛国者法もあっという間に通してしまって、なんかこうちゃんと情報が正確に国民に与えられていないままに、うん、どんどん勝手に政府が暴走して戦争を始めたという気がしてですね、こうなんていうんですか、本当のことを知りたいっていう気持ちに初めてすごくなって、うん、でこれはもう皮膚感覚で本当のことを知らされてないなっていうのが分かるんですよ、うん、それでじゃあもう教えてくれないから自分で職業変えて自分で調べようと思って、う
ん、だけどね、米国野村証券という安定した職を捨てて、うん、フリージャーナリストってリスクいっぱいですよ。
そうですね、
生活できないですよね普通はね、
うん、その時は本当に何も考えずに、うん、そういうことは後からついてくるだろうっていうような、うん、こう楽観的な、
うん、
ことを考えていたし、OL をやってる場合じゃないみたいなのがちょっとあの時もあってですね、うん、なんか本当のことを知りたい欲っていうのは結構人間って強いんじゃないかと思うんですね、
うん、
なんかこう隠されていて本当のことが知らされないっていうフラストレーション、
うん、でもやっぱり未来のどうなるだろうという安定とかそういうものを取っ払ってまでやっぱりすごくご自身にとって衝撃的な 事件だった、
うん、そうですね。あとですね、やっぱりその物を書く仕事に行きたいという私夢があったので、うん、あんまり安定したところに長くいてしまうと、うん、だんだんね、夢が小さくなっちゃうんですよ、うん、
これ大事なことですね。
でね、私本当にそれを感じていて、うん、感じていた時にきっかけが911だったっていう、うん、どちらかというとそあの本当きっかけに過ぎなくて、うん、だんだんだんだんこう守りに入るんですよ。お給料が良かったり、はい、それから綺麗な洋服が着れて、はい、安定していて、うん、職場もみんないい人で、うん、あの私の上司もあのとっても素敵な人で本当に楽しかったんですね毎日、うん、でそうすると失うものが怖くなったり、うん、その生活レベルを下げないことが目的になってしまったり、はい、してしまって、うん、あ、自分は物書きになりたいという夢は、うん、だんだんだんだん夢の方が自分から離れていっちゃうな、うん、
なるほどね。はい、あの就職を考えている若い人にぜひ聞かせたいセリフなんですが、はい、でもその2001年の同時だってるから今年ちょうど10年ですよね。
10年です ね早いですね。
早いですね。まあ堤さんも10歳年を取ったわけですが、
はい、ありがとうございます。思い出させてくれて。
その10年でアメリカってどう変わったんでしょうね。
すごく変わったと思いますね、うん、私はやっぱりその前までのアメリカといろんな意味ですごく変わったし、でも多分日本の私たちから見てるとその変わり方のラディカルなところがそんなに見えてないんじゃないかと思うんですけど、うん、中にいると分かります、うん、ものすごく変わったな、うん
うんうん、それは、うん、いい方にじゃなくて悪い方にということですか。
いや、多分ですね、うん、すごく目に見えて悪い方に行っているんだけれども、うん、最後にそれに気づいた人々が、うん、変えるきっかけをくれているとも言えると思うんですね、うん、さっきの核なき世界もそうなんですけど、オバマさん核なき世界ってポンと出してくれたおかげで、うん、私たちは歴史教育のことも振り返れたし、うん、あ、現代史を教えてないなとか、うん、アメリカのことも実は分かってないなとか、うん、核のこと知らないな、劣化ウラのこと知らないな、でいろんなことを気づかせてくれたきっかけになったと思うんですね、うん、だからそのアメリカがすごく変わって今結構怖い方向に行っていることは、いろんなことを立ち止まって考え直すチャンスでもあると思います、
うん、なるほどね。堤さん、2月になんか岩波ジュニア新書で社会の真実の見つけ方という本をお出しになるんですね、はい、これは一言で言うとどういう内容なんでしょう。
今いっぱい情報があるじゃないですか、はい、で情報を得る手段もすごく、まあ、携帯とか iPad とかネットとか、うん、増えたんですけども、あんまり多すぎて、はい、やっぱりもう何が何だかわからないっていうところがあると思うんですね、うん、情報が多すぎるとやっぱり不安になるし、うん、逆にこんなに情報が多いからこそ就職できなかったらすぐ不安になるとか、
はい、今みんなそうですね。
みんなそうですよね。
学生さんね、昔はインターネットなんかなかったから。
そうなんですよ、もっとね原始的なところでいろんなものが見えたはずなのに、はい、あんまり余計なことが多すぎて、池上さんが以下に一代いるわけではないし整理してくれる人はみんないないわけですね周りに、うん、なのでだからその時に原点に戻って何を物差しにすれば怖いものが減るか。
なるほど、なるほど、分かった。この本を読めばですね、はい、もう池上は必要ないという、こういう、こういう本はぜひ皆さん、はい、読んでいただきたいなと思うんですが、
はい、もう本当にさまざまな角度からアメリカを取材されていて、堤さん、そのアメリカから我々が学べるところ、我々が何か行動できることって何でしょうか。
はい、そうですね、やっぱり一人の魅力的なリーダーに丸投げしないっていうことが大きいと思いますね。
なるほど。
どんだけ魅力的でも、それからあともう一つイベント、うん、政権交代とか、うん、ドラマチックなイベントとか、素敵な大統領首相っていうのがたとえ現れても政治から目を離しちゃいけない。うーん、これが一番アメリカはやっぱ目離しちゃいましたから、オバマさんの時に。
なんか日本も同じ道を辿ってます ね
日本もだからこう歴代の首相に対するこう批判がわっと出てくると、なんかね、はい、今度本当にいい人が出てくれないかなって英雄待望論みたいなのばっかりですよね。
でそれはね、例えばユニクロでヒートテック買ってきて破れたら捨てて次っていうね、うん、そういう大量生産大量消費に今慣れちゃってるので、うん、パッケージで素敵なものが欲しいって、私たちそれからすぐ結果が出るものが欲しいって そういう考え方にもなってるんですけども、やっぱりゆっくり育てていく、で政治も子どもも社会も、ゆっくり時間かけて育てていく、関心を持ち続けるっていうことを私は日本人はできると思います。
2011年の1月に本当に重みのあるメッセージをいただきました、はい、ね、ピープル編集長時間です。本日はジャーナリストの堤美香さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。